ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、8月ももう4週目となりました、はい、夏休みもあともう少しなと思っている、ね、お母さん、はい、お父様も多いのではないかと、はい、思いますけれども、はい、そんな中ですが、先週、絨毛検査と羊水検査の違いについて教えていただきました、はいはい、私この絨毛が胎盤だということを、あ、そうだったんだという感じですし、はい、絨毛検査と羊水検査でよって検査を受ける時期が違う、うん、などのお話をいただきましたよね、はい、先生、絨毛検査はどこの部分に針を刺すんでしたか、は
い、いわゆるこの絨毛なんですけど、うんうん、いわゆる胎盤ですね、
うん、胎盤
に針を刺して、うん、でその細胞を10秒ぐらいでピュッて取ってしまうっていうのが絨毛検査です、
は
い、
で羊水検査は、
羊水検査は、絨毛膜の中にある、そして羊膜の中にある、うん、赤ちゃんがいる羊水の空間、
はい、
そこまで針を入れて、うん、そして1分ぐらいかけて羊水を取るっていうのが羊水検査ですね。
手前の針か奥まで入る針か、はいはい、そして時期も初期か、はい、そしても中期に近い時期かという形になりますね、はい、
そうですね。そして安全性も絨毛検査の方が安全ですというデータがもう国際的にはっきりと出てます、
はいはい、そんな、まあ出生前診断をされているクリフムさんでは、はい、さらに初期ドックと中期ドックもあるというふうにお聞きしてますが、はい、こちらはどのようなものになるのでしょうか。
これはですね、初期ドック、はい、中期ドックっていうのは、うん、超音波で赤ちゃんを見るっていうものなんですね、うんうん、で各それぞれ30項目ぐらいの項目を決めていて、うん、1個ずつ全部見切るまで見るっていう、
それも頭の形、首の長さとか、はい、腕の長さとか、
腕の長さ、そうですね、腕の骨の長さとかですね、
うん、
足の骨の長さとか、お腹周りとか、うんうんうん、それからその首の後ろのむくみだとか、うんうん、鼻の骨の長さだとか、それからその心臓の弁の動きだとか、逆流がないかどうかと、
外見だけじゃなくて中まで見れるんですね、
はい、そうですね、はい、だからこの妊娠、初期ドックっていうのは妊娠11週から13週、うんなんですけれども、うんうん、この時期にその頭の先から足の先まで一応その、見れる項目っていうのを作っていて、
姿形がまだそんなままならない、いや
結構できてますよ、手の指とかもできてる、
11週13週で、
うん、表情時々口開けたりとか、
おお、でもとってもちっちゃいですよね、
は
い、
そうですね、だからまあ、11週だと頭からお尻までの長さが4.7センチとか、
4.7センチ、この私筆箱の中に15センチ物差し入ってますけど、はい、それの3分の1ぐらいしかない、ね、ということですね、
はい
はい、
で13種になっても、まあ、頭からお尻までが8センチぐらいですね、うん、
はあ、その中で30何項目かチェックしていくと、はい、いうことですか。
そうです。
これ先週お話しいただいた絨毛検査と同じような時期になりますね、
うん、そうなんです、ちょうど同じ時期になります、でそれは何かというと、うん、まあ、初期ドックをしますよね、うん、で初期ドックをして、そしてその首のむくみとかいろんなところから、まあ、ダウン症とかの確率っていうのを超音波からでも出せるんですよ、
うんうん、
でまあそのダウン症の確率だけじゃなくって、その初期ドックでどういうことが見えるか、
うん、
でそれでその例えばその染色体の病気の可能性が高そうかとか、うんうんうん、そういうのを見てですね、でカウンセリングをして、うん、そしてその日に絨毛検査っていうのを行うことができます。でそうすると、まあ、うちはやっぱり遠いとこからやっぱり北海道とかですね、うんうんうん、東京とか神奈川とか、まあ、九州とかいろんなところからこう患者さん来られるんですけれども、まあ、1日で、 ドックをやってカウンセリングを受けて、そして考えて、そして重毛検査をやって、で、帰るっていう、
そういう話ですけども、
だけどそれが1日でできたら3回通ってくることを考えたらですね、でそれをワンデイクリニックっていうふうに呼んでるんです。
これ質問してもいいですか、この重毛検査というのは、その染色体とかの病気が分かる検査、ほぼ確実に分かる検査とお聞きしてます、
そうですね、
これ中期ドックというのは、初見になるわけですか、初見というか見た目だけの、
中期ドックっていうのは、これは18週から20週でまた超音波で見るんです。
初期ドックは、
初期ドックは11から13週の赤ちゃんを超音波で見るんですが、
外から見る感じですよね。
外からというか、内部も見ます、その心臓とかいろんなところも見ます。
何が言いたいかというと、もう早くに検査だけでもしたい、どっちか分かりたいって方は、もう初期ドック受けずに重毛検査だけされる方もいらっしゃる。
それはないです。ない、うちはそれはやってません。
それはどうしてなんですか。
やっぱり赤ちゃんありきなんですよ、赤ちゃんの診断でしょ。だからその赤ちゃん見ないで重毛だけプスンと刺すっていうことはしない、
赤ちゃんに失礼という感じですか。
はい、赤ちゃんに失礼です。本当に失礼です、なのでうちは胎児ファーストです、胎児をまず見てか ら,
てから
その胎児に、の情報をもらって、その情報によって次を受けるかどうかを決める、
なるほど、
はい、だから反対はなしです。
いや、なんか素朴な質問だったんですよ、早くにどっちか知りたいなって方がもしいらっしゃったら、どんな風にご対応されてるのかなと思って。
それはもうまずはうちは赤ちゃんをまず見ましょう、で赤ちゃんを見て赤ちゃんに情報を教えてもらった上で重毛検査を受けるならその日に受けれますよっていうことなんですよね、だからもともとその重毛検査を目指してくる人ってやっぱうち多いんですよ、重毛検査。
きっとそうだろうなと思って、そうなんです。日本でほぼ一つというふうにお聞きしてますので、クリニック、
初期ドックを通らずして重毛検査はありえません、ここはもう私のポリシーで、長年それはもう一例たりともそれは崩しておりませんので。
もうだってドクタープーの先生は赤ちゃんですからね、
そうなんです、
ということですね、そうなんですか、で一緒に見て赤ちゃんに話しかけてという感じですね、
そうです。だから一緒に、その時にお父さんも一緒に、あの画面で赤ちゃんを一緒に見て、でその後話をして、そして2人で夫婦で決めてもらって、でやりますっていう人はその日に重毛検査をしてっていう感じですね。だからまあ1日がかりにはなるんですけど、でも1日で終了して、その後の例えばその結果のカウンセリングとかは、ズームを使って遠隔でできるんですよ。でそれはコロナに教えてもらった、やり方でもあるんですけど、
でもや
っぱうち遠いところから来る人が非常に多いし、やっぱりご主人、
マタリティさんですしね、
そうご主人とが単身赴任とかいう人もたくさんいるので、そういうふうな形をとってます。だからワンデークリニックで1日で来てこうやるっていうね。
でもなんか今の話を聞いて、やはり命は尊くて、ダメダメいいとか、そうそうとか、そんな命の扱い方をせずに、
まずは赤ちゃんを見てですね。
でまた見たら可愛いんですよね、私もエコーとかで見たことがあるから、
この可愛い赤ちゃんに病気があるかないかを考えましょうっていう話で、病気あるかないか、なんかお腹のなんか、なんかいるけど、これはなんかこうカシューナッツぐらいのもんだろうみたいな感じで、
とりあえず異常なかったら、病気じゃなかったら産むかぐらいだけの判断ではダメ、
ではダメ。だから私その血液検査だけやりましょうみたいなの大嫌いなんですよ、NIPT だけやって、そして命決めるなんてことは私の中にはありえないので、 NIPT をやるにもやらないにも、まずは超音波やって赤ちゃん見て、赤ちゃんに教えてもらってから、それから NIPT やるかどうか決めたらいいんじゃないっていうのが、
ちゃんと人として見ようよ、
そうなんです。そこがもううちのポリシーで、これだけはもうですね、私はもう出生前診断を始めて一切崩したことのないポリシーなんですよね、
だからこの染色体の異常があるかないかとか、もうそこだけの検査をしているっていうふうに謳われてしまうと、その情報だけが一人歩きして、もうなんか赤ちゃんかどうか人間かどうかって診断するところでしょ、みたいに言われるのはすごく心外の話ですね、
そうなんです。だからクリフムさん言ったら、重毛検査やってもう結果ももう一日で出してくれるし、早いよあそこは、だから言っといでみたいに言われる人もいるんですけど、でもうちに来たらまずは超音波ですよっていうことで、でもあ、そっか、赤ちゃんの診断だったもんねっていう風に気づいてくれる人もいるので、
いやもう今すごい納得してるのは、だからなのかって、このクリフムのこのプー先生がたくさんのマタニティさんとかお母様たちに支持されてファンが多いのは、やっぱり自分が作ったというかお腹にいる赤ちゃんを大切にしてくれる、
そうなんですよ、
そこがやっぱり、
そうなんですよ、
響いてるんだろうな、繋がってるんだろうなって 思いますね。
そうですね、はい、
なんか命って尊いなと思いますね、はい、その前今初期ドックと重毛検査のお話いただきましたね、はいはい、それとまた同時期に中期ドックと羊水検査があると、
はい、このね中期ドックっていうのは18週から20週です、はい、でこれはなぜ18週から20週かっていうと、うん、これ脳とまた関係があってですね、うんうん、脳の発育っていうのはこの11週13週のこの、あの初期ドックから、はい、もうみるみる発達していくんですよ、うん、それでその18週ぐらいになってくると右脳左脳をつなぐ脳梁っていうのがはっきりと見えるようになってきますし、うんうんうん、その脳の形っていうのが右脳左脳がしっかりとできてくる、うん、でその形ででも微妙に遅かったり、うん、発達が遅かったりする子もいるんですね、うんうん、でそれを見分けるようなその計測っていうのをうちではやっていてですね、でその脳ドックも含めて、必ずうちはだから脳ドックがついてるんですよ、中期ドックっていうの
は。中期にはね、
はい、でこの脳ドック含みの中期ドックっていうのをやって、うん、もしそこで何らかの心配が染色体あるいはその、まあ、遺伝子とかの心配があるということになった場合はその日に羊水検査をして、はい、うん、っていうのもありなんですね。なので初期ドックで何もなくて重毛検査も受けなかったっていう人が中期に来て、うん、そのやっぱり羊水検査っていうことになる人もいるし、うんうん、まあ、中期ドックから来るっていう人もいるんですね、うん、中期ドックで初めてやっぱりちょっと心配なんでプーセンスとか見てもらおうって言って来て、でやっぱりその日に見て、でやっぱりその脳の異常が疑われて、その結局染色体正常だけど遺伝子の病気だったっていうような方もおられますね。
あとはそのもう羊水検査の時期までこういう検査があることを知らない方も多いかもしれない、
う
ん、
そうですね。
今特に働きながらも産休ギリギリまで働いてる方もいらっしゃるでしょ、
うん、そうですね、
周りの情報とかもわからないまま、はい、ちょっと落ち着いたらえっていうふうにこんな検査あるんだみたいに
時期過ぎちゃってましたなんていう人もいらっしゃいます ね
本当ですよね。もう少しこの初期ドックや、まあ、この重毛検査っていうことがいろんな方に分かっていったらいいのにななんてちょっと今日お話をお聞きして思いました。
はい、ありがとうございます、は
い、いろいろと教えていただきました。今週もありがとうございました、はい、
ありがとうございます。ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。